今日は使徒の働きの11章から、あなたはクリスチャンと呼ばれていますかというタイトルでメッセージさせていただきます。はじめに、皆さんに一つ質問をさせてください。あなたはクリスチャンですか？はい、ありがとうございます。イエスと返ってきましたが ほとんどの方がそうだと思うんですけど、じゃあそのことを伏せておいて、私はクリスチャンですよということを言わないでおいて、それでもあなたのことをクリスチャンですよねっていう人ってどれぐらいいるでしょうか。ちょっと今日はそのことを考えながら、御言葉から学んでいきたいと思います。この使徒の働きの11章の19節から30節なんですけども、それは、アンテオケという場所のお話が記されています。レジュメにも地図を入れさせていただきましたが、エルサレムの北側に 500キロほど行ったところの町のお話です。紀元1世紀の地図ですが、このアンテオケっていうこの都市は世界で第3位の巨大都市でした。人口は約50万人です。このアンテオケは国際交流都市でもあり、多くの外国人が集まる場所でもありました。そして本格的に異邦人への福音伝道が始まったのもこのアンテオケからです。このクリスチャンという言葉、今日のテキストにはキリスト者と書かれていますが、このクリスチャンという言葉、この言葉はキリストという言葉、そしてもう一つは何々に属することとか何々の所有になることという言葉が合わさってできた言葉です。この当時アンテオケの人々の間ではギリシャ神話のダフネ神が信仰されていました。そしてアンテオケの人々は他の地方からたくさん他の地方で信仰されている異教徒たちがやってくるわけですけれども、その人たちを揶揄してこの何々イアンっていうような呼び方で呼んだんです。クリスチャンもその中の一集団でした。そして特筆すべきある特徴があったので、アンテオキに住む人たちはイエス・キリストを信じる人々のことをそのように呼んだんです。そしてこの言葉はここアンテオキから広がっていきます。世界中に広がって、そして2000年経った今、私たちも自分たちのことをそう呼んだりもします。また呼ばれている人たちもいます。当時このクリスチャンという言葉はただ日曜日に礼拝に行っているというだけで言われたものではありません。今の世の中では当時クリスチャンと呼ばれた人々が持っていた重要な意味のいくつかが失われつつあると私は感じています。それほどクリスチャンという言葉は誰もが自由に解釈できたり、またそう宣言できる、そのような言葉になっています。だからこそクリスチャンという人はどういう人たちのことを表しているのか、どういう人たちがそう呼ばれてきたのか、それを今日は皆さんと学びたいと思っています。今日はこの11章からこのアンテオケ教会の始まりを通して、教会の成長で最も大切なポイントと、そしてクリスチャンと呼ばれた人々の5つの特徴について学んでいきたいと思います。そして日々の礼拝生活において主にある励ましを受けつつ、当時の人々のように本当の意味でそう呼ばれるクリスチャンを目指そうと決意を新たにしたいと思います。それではまず今日のテキストをお読みいたします。使徒の働きの11章の19節からお読みいたします。さてステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいったが、 ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオキに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオキに派遣した。彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。彼は立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。バルナバはサウロを探しにタルソに行き、彼に会ってアンテオキに連れてきた。そして丸一年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオキで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。その頃、預言者たちがエルサレムからアンテオキに下ってきた。その中の一人でアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言したが、果たしてそれがクラウデオの知性に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じて、ユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行して、バルナバとサウロの手によって長老たちに送った。まず、全体を通してこのアンテオキ教会の始まりについて見ていきたいと思います。このアンテオキに来た御言葉が伝えられたきっかけになったのは、19節を見ると迫害によってとあります。それもステパノのことから起こったと記されています。ステパノに起こった殉教の記事っていうのは7章に出てきます。使徒の働き7章に出てくるんですけども、ここでステパノがあるメッセージをしているわけです。議会でメッセージをしています。対象はイエス・キリストを信じようとしないユダヤ人のリーダーたちに対してです。そこでステパノはこのユダヤ人のリーダーたちに対して、あなたたちはいつも聖霊に逆らっています、そして旧約聖書に預言されていた救い主イエスを殺しました、そしてあなたたちは律法も守っていません、そのことを突きつけました。そして彼はそれを聞いた人々、このユダヤ人のリーダーたちによって石打ちにされ、初めの殉教者になりました。その日を境にイエス・キリストを信じる人々の集まりであったエルサレム教会に対して激しい迫害が起こり、人たち以外の人々は諸地方に散らされていきました。そして彼らは御言葉を述べ伝えながら巡り歩きました。そしてこのアンテオキにもやってきたというわけなんです。地図を見るとそこで、フェニキア、キプロス、アンテオケっていう町が出てきてます。非常に遠い距離を彼らは福音を述べ伝えながら歩いたんです。キプロスは、左側に見える島です。そしてフェニキアっていうのは、ラオデキアの南側、このベリトゥスっていう町から少し北側にある沿岸部のことをフェニキアと呼びます。彼らは陸路を通って、また海路を通って、さまざまな地方へと福音を携えて巡り歩いていったんです。さて、この19節に異邦人の救いについても記されているので、そこを次は見ていきたいと思います。ところが彼らはユダヤ人にしかこの福音を御言葉を語りませんでした。それは救われるのはユダヤ人だけと思っていたからなんですが、それは真の神様を信仰していたのは、それは彼らユダヤ人だけだったからです。神殿もエルサレムにあるし、 また直接神様から律法を受け取ったのはユダヤ人だけだからという理由で、彼らはユダヤ人しか御言葉を語っていません。ところがこの11章の前の10章を見ていくと、ローマの百人隊長コルネリオの救いについて記されています。その救いを皮切りに、異邦人ユダヤ人以外の人々にもイエス・キリストを信じる信仰によって救いに預かるということが明らかになってきます。この11章の前半は有名なペテロの見た幻についての説明が記されています。それは食べてはいけないとされていた生き物、それを神様がペテロにそれをほふって食べなさいと言われた幻についてです。神が清めたものを清くないと言ってはいけないですよって、神様がペテロにそのような幻を見せられました。異邦人も信じる信仰によって救われるんだってことなんです。しかしアンテオケに逃れてきた人々はまだこのことを知りません。はじめユダヤ人以外の人々には誰にも福音を語らなかったのはそういう理由です。しかし偶然にも、見ていると偶然のような感じがしますが、実は神様の導きなんですけれども、偶然にも彼らはギリシャ人にも福音を語りかけました。するとそのギリシャ人の人たちの主イエスを信じた多くの人が救いに預かったとあります。神の救いはユダヤ人だけでなく、すべての人にイエス・キリストを信じる信仰によって与えられます。ここアンテオケでも国籍に関係なく多くの人が救われました。次に22節を見ていきたいと思います。ここではバルナバっていう人が出てきます。アンテオケで多くの人々が救いに預かった、この知らせがエルサレムの教会に知らされたとき、教会は使徒の代理人としてバルナバを派遣しました。それはアンテオケの信仰者を教え励ますためです。バルナバははじめイエス・キリストを信じる人々の迫害者だったパウロ、ここではサウロと出てきますが、その改心、このサウロが悔い改めてイエス・キリストを信じるようになった、この改心が本物であることを使徒たちに説明し納得させた人物です。それが9章に出てきます。また4章の36節ではバルナバは慰めの子と呼ばれています。そのようなニックネームで呼ばれているんですが、本名はヨセフ、そしてキプロス生まれのレビ人であったっていうことがこの4章の36節に記されています。どうしてこのエルサレムの教会はアンテオケの新しい信仰者の集まりにバルナバを派遣したのか、ここにも神様のご配慮が見られます。バルナバはこのニックネームにある通りの信仰者だからだったからです。この慰めという言葉、この語源はそばに呼ぶって意味です。そばに呼ぶ、そこから進める、励ます、力づける、慰めるという意味になっています。まるで親が子供を呼び寄せて慰めたり、また励ましてあげたりしながら成長を促すような、そういうような光景が浮かんできます。事実今日のテキストでも23節を見ていくと、彼が喜んだこと、そして励ましたことが記されています。バルナバは異邦人が偶像礼拝から立ち返って真の神を礼拝する姿を見て喜びました。そして皆が心を固く保って、それは心が揺れ動かされることのないように主イエスに従うという決心決意のことを表しています。そして常に主にとどまっているようにとあります。このとどまるというのは、この何々にとどまる、何々に残るという言葉の前に、何々の近くにとか何々の中にという 言葉が合わさっている言葉です。これが現在形で書かれているので、いつもイエス様の中に居続けましょうねということです。それはイエス様の愛のうちにとどまるということ、主の命令を守り続けるということです。バルナバは人々をそのように励ましました。励ましの中心は常に御言葉であり、主イエスでした。アントキの信仰者が信じて間もない幼い信仰者の集まりだったゆえに、間違った教えに惑わされないか、またこの世の生き方に戻ってしまわないか、バルナバは親代わりのように教え励ましました。エルサレム教会の人選は素晴らしいものでした。そしてさらに24節には、彼は立派な人物だったっていうことが書かれていますよね。そして聖霊と信仰で満ちている人であったとあります。ここに書かれている立派っていう言葉、それは内面が正しいということです。見た目が綺麗とかじゃなくて、内面が正しい、そういう言葉です。彼は素晴らしい人格者だったわけです。そして何よりも聖霊と御言葉に従う信仰者でした。多くの人々が主に導かれて行きました。教会の成長、ちょっとそのことを私たちに置き換えて考えてみたいと思います。教会の成長にはそのようなリーダーが必要不可欠です。ここでも御言葉を正しく教え、模範を示し、寄り添い励ますリーダーが描かれています。誰でも、どんな人でも霊的に弱いわけです。初めは幼いです。そして何が正しいか、また何が神様に受け入れられるんだろうって、そのこともわからないです。それを御言葉から学び、具体的に考え方や生活に適応していく、そのようなことをやっていくにはとても時間がかかってきます。若い教会ならなおさらそのような人々が多いと思います。そして成長したクリスチャンはまた他の人を教えたり励ましていきます。この浜寺聖書教会もそんな教会であり続けたいと思いますよね。次に25節、ここではパウロが出てきます。まだサウロと呼ばれている時ですが、パウロの協力が25節に記されています。バルナバは同労者、同じような働きをする助け手としてパウロを呼びにタルソに向かいました。あまりにも新しくできた集まりだし、人数も多かったからです。パウロはイエス・キリストに出会って、そして悔い改め、イエス・キリストを信じた後、エルサレムに行き、ユダヤ人の迫害に遭いました。そしてカイザリアから送り出されてタルソに帰っていました。そこからこのお話は9年後のお話です。どうしてバルナバはエルサレム教会に救援を求めればいいのに、タルソのパウロに決めたんでしょうか。それはバルナバとパウロが顔見知りであったことはもちろんですが、何よりもバルナバは神様が計画されたパウロの異邦人に対する働きっていうことを知っていたからです。それが9章の15節に出てきます。そのお話をこのバルナバも聞いていたわけです。アンテオク教会は異邦人伝道の拠点となった場所です。異邦人の使徒と称されたパウロは同労者として適任でした。次に26節に目を向けていくと、ここでは聖霊の導くと御言葉の学びと実践について書かれています。聖霊の導くと御言葉の学びと実践です。今日のテキストでは少なくとも4つ神様の導きを示唆している箇所が出てきます。少し戻って21節見ていくと、主の御手がって出てきます。主の御手が彼らと共にあったって。聖書中この神の御手という言葉はたくさん出てきますが、 この表現は神の力を表したり、神の不思議を表したり、神の導きを表したり、裁きを表したりしています。人々の救いには神様の導きがありました。23節見ていくと、神の恵みを見てってあります。人々のこの改心、悔い改めは神の恵みの結果でした。神の恵みは見える形としてこのように現れたわけです。神様を礼拝する者へ変えられた、そのように現れました。24節を見ていくと、聖霊と信仰に満ちている人であったとバルナバの紹介文に記されています。聖霊に満ちている、バルナバはいつも神様に信頼し御心を忠実に行う人でした。28節見ていくと、ここでは御霊によって預言したがってあります。預言者たちは御霊によって預言した。預言者は神様のご計画や御言葉を運ぶ人々です。教会の形成には神様の働きが欠かせません。神様、聖霊の働きがなくては誰も救われることはないし、もちろん霊的に成長することもありません。成長するには一人一人が聖霊に従う必要があるのです。第一コリントの3章の6節から7節、レジュメにも書かせていただいていますが、そこにはこう書かれています。私が植えてパウロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。私たちは神様の助けっていうのを日々求めていかないといけないです。私たちは祈り求めていく必要があります。教会のリーダーたち一人一人が正しい判断をできるように、そして御言葉によるリードができるように、また一人一人が主にあって成長し続けていけるように、神様が働いてくださるように私たちはもっと祈る必要があります。教会の成長を握っているのは神様です。そしてこの26節にはバルナバとパウロは丸1年の間大勢の人たちを教えたとあります。ここでキーとなる言葉は弟子という言葉なんです。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった、この弟子です。この言葉、イメージ通りだと思うんですけど、生徒、小学生の生徒とかの生徒です。生徒の意味や、また門下生、つまり教えを受ける人という意味があります、この弟子という言葉には。またこの弟子の語源には、習慣にすること、習慣にする、そして使用や実践によって学ぶことという意味があります。使用や実践によって学ぶ、使うことやそれを行うことによって学ぶという意味があるんです。アンテオケ教会の人々はバルナバとパウロを通し教えてもらった御言葉を学びました。記憶し理解したわけです。そしてそれを実践して成長していきました。私たち今コロサイ人への手紙を学んでいますが、そこの3章にこのように書かれています。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。どうすれば互いに教え戒め合うことができるんでしょう。一人一人が御言葉を学び理解し、そして生活に適応し歩むとき、次第に成長し お互いに教え合い、また戒め合い、教会は加速的に成長していきます。まるで主イエスのような考え方をし行動するアンテオ家の教会の人々、そんな彼らの態度や行動を見た周囲の人々がキリスト者、クリスチャンと彼らのことを呼んだんです。次に残りの時間でこのキリスト者、このクリスチャンと呼ばれた人々の5つの特徴を見ていきましょう。皆さんのレジュメには、英語の表記で書かせていただいています。そしてギリシャ語の時制のリストが上がっています。それぞれ一つ一つ見ていきたいと思います。まず1つ目、これが21節なんですけども、キリスト者とは主イエスを信じたものです。主イエスを信じたものです。大勢の人が信じてと21節にあります。この信じるという言葉、これは聖書、新約聖書中にたくさん使われている言葉ですが、ピステウオという言葉です。この G4100 というのはちょっと私皆さんのレジュメに入れていくとややこしいと思って消すはずだったんですけども、入っていると思いますが、これはストロングナンバーというこのギリシャ語一つ一つに割り振られている番号です。そしてこの言葉はこの箇所で使われていますよって感じでリストが出てくるので、学ぶときに非常に活用している番号ですが、これ何だろうと思ったらストロングナンバーだと思っててください。ヘブル語だったら H なんとかかんとかって出てきます。このピステウを、信じるとか信用するとか信頼するという意味がある言葉です。ヨハネの福音書の1章の12節にこのように書かれています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えになった。私たちよく聞く箇所だと思います。その名を信じた、ここがこの同じ言葉です。少しこのその名ということについて知っておきたいと思います。この名という言葉はその人の権威や人格を表す言葉です。すべての人格、そしてすべての権威を表しています。その名、イエスのその名には何が含まれているでしょうか。救い主ですよね。イエス様のお名前は救い主です、表しています。イエス様は神様です。そのことも含まれています。クリスチャンとは主イエスを信じるものです。救い主として信じ、そして神として信じる者たちのことです。次に2つ目いきたいと思います。2つ目はキリスト者とは神に立ち返ったものです。神に立ち返ったものです。同じく21節です。同じ語が第一テサロニケの1章の9節に出てきます。この箇所は悔い改めについて分かりやすく教えている箇所なんですが、お読みいたします。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、この二極性を表しているんです。何に信頼してますか、偶像ですか、それとも誠の神ですか。この立ち返っていうことという言葉は、何々を超えてとか何々の上にっていう言葉が前にあって、その後ろに向きを変えるっていう言葉がついてます。また考えを変えるって言葉がついている言葉です。すなわちこれは回って完全に向きを変えるって意味なんです。回って完全に向きを変える、こっち向いてた人が完全に向きを変えてこちらを向くってお話なんですよ。そしてそれは体とかだけじゃなくって心のことをも表しています。 逆転して完全に向きを変える、そういう意味がある言葉です。180度向きを変えるんですよ。この言葉はしばしば悔い改めの説明として用いられています。例えばこの使徒の働きの3章の19節ではこのように書かれています。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい。あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさいって書かれています。またこの悔い改め、福音を信じることと悔い改め、別々のことではないことが分かります。使徒の働きの14章の15節にはこのように書かれています。言った、皆さんどうしてこんなことをするのですか。私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです。この福音は信じる人を必ず悔い改めへと導いていきます。そのような神の力なんです。福音はただ十字架と復活だけを信じていればよいというものではありません。自分中心の生き方を捨て神に従う決意を含んでいます。なぜなら主イエスは私の救い主であると同時に私の神だからです。救い主だと信じるけど神だとは信じたくありません。私は従いたくはありません。そんな福音は存在しないんです。三つ目に行きましょう。三つ目は24節です。三つ目はキリスト者とは神に導かれた人です。神に導かれた人、この導かれたという言葉は何々に加えておくとか、加えるって足すって意味です。加えておくとかという意味があります。語源は何々の近くに置くという意味です。代々の近くに置いておくってこと。この導かれたという言葉は加えられたと訳することができます。そしてそれは誰によって加えられたのか、受け身で書かれています。神によって加えられたんです。これは神の恵みによって救いを受け取った人ということを表しています。自分の行いによるのではありません。救いは完全に神の指導的な働きです。私たちもよく暗唱する箇所ですが、エペソの2章の8節から10節にこう書かれています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。救いは完全に神様の働きです。このアンテオキのクリスチャンの人々も例外なくそうでした。4つ目、それは29節と30節です。キリストの命令を守り行うものです。キリストの命令を守り行うものです。29節を見ていくと終わりの方に決めたってあるじゃないですか。救援のものを送ることに決めたって、この決めたという言葉は何々しようと公に決意するという意味を持っています。公に決意する、そこに犠牲が伴うとしてもよく考えた上でそれを実行しよう、そのように決めたんだということです。そしてそこには一致がありました。皆がそうしようって決めたって 彼らキリスト者は自分自身のことよりもキリストの命令を優先したいと決めました。キリストの命令、どんな命令だったんでしょう。ヨハネの福音書の13章の34節から35節にこのように書かれています。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。今私たちが月の御言葉で学んでいることです。ここに飢饉のことが書かれていました。この飢饉は歴史家ヨセフスによれば紀元46年に起こったと記されています。そして彼らが救援のものを送ったのが紀元48年です。先にエルサレムの教会の人々の食料が尽きたんでしょう。しかしアンテオケの教会の人たちも有り余っているわけではありません。蓄えが少なくなり、自分たちも苦しいけれど、彼らは神様の命令を優先させ、兄弟姉妹への愛を実行に移したんです。この愛の実践、この神様の愛の実践の証こそ、まばゆい光としてアンテオケの人々を照らし、そして彼らは言ったんです。あの人たちはキリスト者だって、他の人と違うって。マタイの福音書の5章にはこのように書かれています。マタイの福音書5章の13節から16節お読みいたします。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず外に捨てられ人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけて、それをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば、家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。アンテオケ教会のクリスチャンたちはこんな塩気に満ちていたわけです。塩、何に使います？皆さん料理に使いますよね。味をつけ美味しくしたりします。また魚の臭みを取ったりもできます。とても役に立つミネラル分ですよね。そして塩は周りに影響を与えるんです。周囲の人々に影響を与えるということをこのことは表しています。そしてもう一つ、人々の前で光り輝いたってあります。周囲を明るくします。暖かくし、そして闇である罪を明らかにしたりします。そのような存在でありなさい、そう言われているわけです。私たちもそんなキリスト者、クリスチャンでありましょう。まずは教会の中で、そして今日から始まる教会の外での一週間、犠牲を伴ったとしても互いに愛し合う。犠牲って言いますけど、いろんな種類がありますよね。時間である場合もあるかもしれない。またお金である場合もあるかもしれない。そのようなあらゆる犠牲を考えた上でも互いに愛し合うということを実践しようということです。まずその前には相手の必要を知らないといけない。必要を知ってその必要を満たそうと行動する。その前に決意して行動することが大事です。私たちもそんな光として光り輝いていきましょう。最後に5つ目、同じく26節からですが、もう一回この弟子という言葉もう一度見たいんです。すべてのキリスト者は弟子である。すべてのキリスト者は弟子です。 もし信仰告白が、私たちの信仰告白がイエスを信じ従うというのなら、このイエス、主イエスを信じ従うというのなら、すべての人はキリストの弟子です。先ほど弟子とは教えを受ける人だと学びました。またイエス様が天に上げられるときに大命令を記してくださっています。それはマタイの28章の19節に記されています。この大命令はこう書かれています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授けと書かれています。またヨハネの福音書の15章を見ていくと、15章の7節から10節です。レジュメにも記させていただいていますが、そこにはこう書かれています。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もし あなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。多くの実を結びってありました。行動に現れているわけです。ただ単に心の中で思っているだけじゃなくて、外に現れている実を結んでいます。そして弟子となることによって神の栄光を表すんだって書かれているんですよ。私の父は栄光をお受けになるんですって。私たちクリスチャンが救われた目的って何だったんでしょう。神様の栄光を表すためですよね。そのためにはこの弟子となり実を結んでいく必要があるってことなんです。弟子は師であるイエス様の戒めを守り行います。それは主イエスを愛することで神の栄光を表すってことなんです。もう一度言いますが、よく覚えてほしいです。弟子の目的は神の栄光を表すことです。その神の栄光を表すために、私たちはイエス様の戒めを守り行うんです。最後まとめとして、締めくくりたいと思いますが、私たちどうでしょうか。あなたはクリスチャンですねって呼ばれたことありますか。確かに私はクリスチャンだと自覚しているし、周りの人たちにもそう言ってきました。ここに書かれているアンテオキの教会の人たちが言われたのは、飢饉があったっていうのがすごい大きな彼らにとってのチャレンジじゃないですか。飢饉があったって、私たち周り飢饉ってあんまりないじゃないですか。なかなかそういうチャレンジがないかもしれないけども、この愛を示すってことは日々このチャレンジはあります。どのようにして愛を、キリストの愛を世の中に表していくのか。私たち家族や職場の同僚たち、また隣近所の人たちに、私や私の言葉や態度を見て、その人たちは間違いなくこの人はクリスチャンだって言ってくれるんだろうか。そのことを考えてみてほしいんです。この人は間違いなくクリスチャンだって、他の人とは違うって、そのようにいつも言ってくれるんだろうか。私たちクリスチャンは世の光として神様の栄光を表す存在です。何をするにもどんなことでも主によって行います。本当の意味でクリスチャンと呼ばれるために、これからも御言葉を実践し世に証ししていきたいですよね。 そしてそれを見た人々に神様の愛を明かししていきましょう。この12月、クリスマスです。そのような機会、たくさん神様の恵みとして私たちにも与えられています。伝道の機会として、そして証しの機会として用いていきたいと思います。最後に一言お祈りします。愛する父なる神様、今日はクリスチャンとはどのような人たちのことを呼ばれ、クリスチャンとはどのような人たちのことを指して呼ばれたのか、そのことを学んできました。私たちの周りにはあなたを知らない人たちがたくさんいます。その人たちの必要はあなたを信じ救われることです。私たちがその人たちに、周りの人たちにそのような愛を示していくことができますように。またそれだけでなく、この教会のコミュニティの中にあっても愛を示し、互いに教え合い、互いに戒め合い、歩んでいくことができますように、どうかあなたが一人一人を強めて用いてください。この祈りを愛する主イエス様の名前を通し御前にお捧げいたします。アーメン。
今日私たちはチャレンジを受けました。それは、あなたはクリスチャンですか？あなたは確かにキリストに属してますか？あなたは御言葉に従順なものですか？この良き時に私たちは自分の信仰をもう一度吟味しましょう。では祝祷を持って第二礼拝を終わりたいと思います。主がなければお立ちください。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。私たちはこの新しい週間もあなたに送り出されて、さまざまなところに出ていきます。この良き時にどうか神様、私たちがあなたの力と知恵によって周りの多くの人たちに御言葉を語ることができますように。どうかあなたがこの1週間一人一人を助け励まし導いてくださいますようにお願いいたします。一切をあなたの御手にお委ねいたします。また感謝してイエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。